聖書の中でも最も重要な教えの一つ、三条の水訓と呼ばれるものがありますが、新約聖書の一番最初の書、マタイによる福音書の5章に記されているイエス様の大切な教えですけれども、今日はその第6番目の箇所を見てまいります。今日の説教題は心清くあることです。マタイによる福音書の5章の1節から見ていきましょう。プロジェクターに出ますのでご参照ください。マタイによる福音書5章の1節から。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。以上です。まだ続くのですけれども、ここまで。そして最後の、心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る、というのが今日学んでいく中心的なテーマです。今までの内容を短く復習をしておきましょう。ネットでも聞くことができますけれども、一言ずつ言っておきます。一番最初、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人々、その貧しいという言葉はうずくまるという言葉が語源です。もう自分には何にもない、それが分かってうずくまって、本当に神様の助けしかないんだというふうに求めている人、自分の足らなさを知って神により頼む人々は、神によって支えられ、天の御国を受け継いでいくことができる。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。悲しみに遭うことは残念ながら避けられません。しかし神と共に歩むときに、神からの深い慰めと揺るぐことのない癒しを受け取ることができる。3番目、へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。へりくだり、自分の弱さ、足りなさを知る、それは自分自身を知るということですけれども、そして傲慢にならず謙虚な人々は幸いである。そしてその次、4番目、義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。義に飢え渇く、この渇くというのは、もう死にそうで、コップ一杯の水が欲しいという程度ではなくて、プール一杯の水を死体求めているような気持ちで水を求めるように、神の義、神の正義を、心から完全な義を追い求める人々は、本当の満足を神からいただくことができる。そして憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。それらを学んできました。今申し上げたこと、すべては天の御国の性質です。そして次をお願いいたします。プロジェクター、先ほど出てましたけれども、普通で考えるならば、お金持ちは幸いである。あるいは自分のやりたいこと全部できた人々は幸いである。あるいはすごい能力があって、それを磨いて発揮できた人は幸いであると考えるでしょう。でもイエス様はそういうふうに教えられなかった。そうではなく、こういうことを教えてくださいました。プロジェクター次お願いいたします。天地創造から始まり、アダムとエバの堕落があり、そして神はすぐに人類を、そして世界を救おうと定められました。しかし、そのために救い主が送られてくるまでに、ものすごく長い時間が必要でした。そして神は、人々がどんどんどんどん堕落していくのを見、ついにノアの時代に、水で、洪水で世界を一度滅ぼさなければならないと考えられました。そしてノアとその家族から再スタートを切るという道を選ばれます。それがノアの洪水の出来事。そしてその後、創世記12章に参りますと、アブラハムという一人の人物を見、彼はカルデアのウルに住んでいます。今のイラクです。 そしてもう年を取っていました。子供もいない。普通であるならば希望のない人生。しかし神に忠実な人でした。神は彼に目を留められ、彼に声をかけられ、私が示す地に行きなさいと言われた。もう老人であり子供もいなかったけれども、アブラハムは神に従い、純粋な心で神の御心を求めていきました。そして神はアブラハムに言いました。空の星を見なさい。数えることができるか。できません。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは神を信じました。神はそれを彼の義と認められたと聖書は記します。神に現実的に見るならば可能性が全くないような状況で、しかし神が言われたんだからそれはなるだろうと信じたアブラハムの心を神はよしとされ、アブラハムに年を取ってから奇跡的にイサクという息子を与えられました。そのイサクからヤコブが生まれ、アブラハムの孫です。ヤコブから12人の子供たちが生まれ、それがイスラエルの12氏族となっていきます。そしてその中から神は救い主イエス・キリストがお生まれになるように道を整えて行かれました。そして今から約2000年前にイエス様がお生まれになったのがクリスマス。そして30年の月日を経てイエス様は人々を教え、癒し、導き、しかし人々によって殺されていった。しかしその3日後に、日曜日にイエス様を死者の中から神は復活された。それがイースターの出来事です。これが約2000年前に起こった出来事。そしていつの日か神は新たな天と新たな地を再創造されます。実現して行かれます。これがいわゆる天国と呼ばれるものです。今はその間の時代、その間の時代に私たちは生きていますが、最初の天地創造の時、および新たな天と新たな地が実現していく時の性質をイエス様は私たちに教えていてくださっています。そして今日は、心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見るということを教えてくださっています。さて質問です。皆さんは神を見たことがあるでしょうか？ないですね。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと聖書は記します。でもある人はこう言います。私は神様信じられません。だって見えないから。見せてくれるんだったら信じてもいいですけど、信じてあげてもいいですけど、などと言われる方がいます。さて、ここで神を見るというふうに書かれてますけど、それはどういうことでしょうか。星空を眺めたことがあるでしょう。たくさんの星が見えます。きれいなところに行くと、光がなくて、人工の光がなくて、たくさんの星が見えます。その中で星座を見出して、その名前を告げることができる方がいらっしゃいます。あそこに北斗七星がある、あそこにカシオペア座があるというふうに見ることができる人もいます。昔の船乗りは空を見て、そこに目的地までの道しるべを見出していきました。また高原を、美しい高原を散歩します。私はあんまり花のことは詳しくないので、大きい花、小さい花、中くらいの花、オレンジ色の花、ピンク色の花ぐらいしか区別が大体できませんけれども、詳しい方々は一つ一つの花の名前を知っておられ、その性質を知り、花をめでておられます。でも私にも分かることはあります。ギターに関してはそこそこ詳しいので、楽器屋さんに行ってギターを見ると、ああこのギターはあそこのメーカーだ、あのモデルだなっての大体わかります。あこのギターはかなりすごいなというのはわかります。それはそれを自分で弾き、そしていつも関心を持っているからです。公園を歩くのにいい時期になってきました。ある人にとっては公園の道というのは目的地にたどり着くための道としか見えません。しかし詩人はそこに美しい空を見出し、子どもたちの会話のぬくもりを感じ、老夫婦のいたわりの眼差しを見、人生の意味を見出していきます。聖書は心の清いものは神を見ると語ります。 この第6の教えを受け取って実践していくために大切なことを今日は2つ申し上げていきます。まず第1番目、それは神を見ようと求めるということです。聖書の原則はこれです。求めなさい、そうすれば与えられます。これすごく大切なんです。求めないと与えられないんです。どんなに神が与えたいと思っても、我々が求めてなかったら絶対に受け取ることはできない。なぜか、求めてないからです。で、ここで用いられている言葉があります。神を見る、心の清い人は神を見るという言葉、これギリシャ語できちんと調べてみました。ホラオという言葉です。これは意味することは見る、あるいは理解する、あるいは経験するという意味です。しかもこれは未来形で書かれています。だから心の清い人は幸いである、彼っていうか、その人は、彼と書かれてますね。その人たちは神を見るであろう、神を理解するであろう、神を経験するであろうと書かれてるんです。さて、ちょっと視点を変えてみましょう。皆さんは春を見たことがあるでしょうか。今春にいますね。北国では雪が溶け始めてきます。木々が芽を吹きます。花が咲き始めます。今本当に花が綺麗ですね。風がぬるんできます。そして桜が咲き、桜が散っていく。イギリスだと、ここでダッフォディルズ、ラッパ水仙が、見事なラッパ水仙が咲きます。そうすると、春が来たなということを感じます。春それ自体を見ることはできないかもしれませんけれども、春が来たことは分かりますね。今我々はまさに春を見ていると思います。そして五感で春を感じる。イエス様はこういうふうに語られています。聞いていてください。ルカによる福音書の7章の17節から、バプテスマのヨハネというイエス様の半年前に神が送られた人物がいましたけれども、彼は捕らえられていました。それが背景です。ルカによる福音書7章の17節から読んでいきます。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。ヨハネの弟子たちは、これバプテスマのヨハネです、の弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに伝えた。ヨハネは投獄されていた。そこでヨハネは弟子を2人呼んで、主のもとに送り、イエス様のところに送り、来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかと尋ねさせた。2人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかとお尋ねするようにとのことです。その時イエスは、病気や苦しみや悪霊に悩んでいる大勢の人を癒し、大勢の目の見えない人を見えるようにしておられた。そこでこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、奇底の病を患っている人は清められ、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。バプテスマのヨハネは預言者でしたけれども、バプテスマのヨハネでさえはっきりと分かっていなかったんです。これが旧約聖書でずっと言われてきた、救い主、神が送られるという方なんだろうか、それとも別の人がこれから来るんだろうかと、イエス様のところに弟子を送って質問を投げかけた。バプテスマのヨハネはイエス様のうちに神を見、何かすごいことが起こっているというのは分かりました。神の臨在がそこにあるとき、平和があります。許しがあります。真実さがあります。相互に対する尊敬の念があります。優しさがあり、そしてまた自己犠牲があります。でもそこにある神の働きを見るためには、心が清くならなければならない。だここで言ってるのは、物理的な目で、1.5、1.5あると神様見えます。2.0、7.0あると神様見えるかも、そういう話じゃないんですね。そうじゃなくて、肉眼で神を見ることはできません。しかし、見る目があるときに神を見ることができる。次をお願いします。これは、 写真ですけれども、光が入ってきて、フィルムのところに焦点が当たる、レンズを通って焦点が当たると、像を結んできれいに写真を撮ることができます。で、我々の目も同様です。次お願いします。目も、これ目ですけれども、水晶体があって、そして外側の丸いところが網膜ですけれども、そこに像をきれいに結んでいくと目が見えます。だけど近眼とか老眼とかなると焦点が合わないので、眼鏡をかけなければならない、あるいはコンタクトレンズをつけなければならない。そして神経が真ん中のところを通ってますけど、そこは盲点と言います。そこに像を結ぶと見ることができない。で、この水晶体が汚れていたら、きちんとものを見ることはできない。あるいは網膜が剥離していても、きちんとものを見ることはできない。外に実体があるのに、我々が歪んでたり汚かったりしていると見ることはできない。同じように神がおられるのに、心が汚かったら神を見ることができない、感じることができない。これ物理的な話で今分かりやすく申し上げてますけれども、そういうことですね。で、神を見るには物理的に見るわけではなくて、感じ、これを超えた形で直感をし、物理的なものを通して神を見、また感じるということがあるわけです。だからイエス様の時代に、1世紀にイエス様を本当に目で見て、イエス様の肉声を聞いていた人たちが、みんなイエス様を信じたわけではありません。受肉した神の御子を見ながらイエス様を信じなかった人たちもたくさんいます。だからイエス様こう言われています。聞いててください。マタイ福音書11章の14節15節、あなた方が進んで受け入れるなら、この人こそ、これバプテスマのヨハネのこと、この人こそ来るべきエリアなのである。耳のあるものは聞きなさい。マタイ13の8、9。例え話、他の種は良い地に落ち、実を結んであるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。マタイ13の41から43、人の子は、これイエス様ご自身のことを言っています。人の子っていうのは、人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと、不法を行う者たちと御国から集めて燃え盛る炉に投げ入れる。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のあるものは聞きなさい。我々みんな耳はついてます。だからこのフィジカルな耳のことを言ってるんじゃなくて、聞く心のある人は聞きなさいということを言っておられる。求めなさい、そうすれば与えられる。聞く心がなかったら理解することはできないんです。見る心がなかったら見えないんです。物理的に目があっても。我々は、皆さんは多くのものを見ていると思います。今月中に終わらせなければならない課題を見ておられるでしょう。支払わなければならない請求書も見ておられるでしょう。学校での友達とのトラブル、職場での人間関係、ふと気がつくと、もう今年の4分の1以上終わってる。もう4月の後半に入ってきました。3、4、12ですからね。3月が4分の1でしょ。それもう終わってしまってる。自分の将来の行き先がはっきりしないこと、これも見ておられるでしょう。体調の問題のことも見ておられるでしょう。ロシア、ウクライナ戦争、ハマス、イスラエル戦争、イランとイスラエルとの紛争、多くの問題を我々は見ています。しかし神を見ていないということがあるのではないでしょうか。神がいかにこの中で働いておられるか。自分の人生の中にいかに神が働いておられるか、この季節の移り変わりの中に神がいかに働いておられるか、人々の優しさのうちに、人々の許しのうちに、人々の、またあなたのお母さんの自己犠牲のうちに、また人々の和解のうちに、神がいかに働いておられるかを我々はしばしば見落としているんです。心が他のものでいっぱいになっているから。神を見たいなら、私たちは心を清く保つ必要があります。それは第2番目の点へと私たちを導きます。この戒めを守っていくために、 心の清いものは幸いである、その人たちは神を見るという戒めを実践していくために必要な2つ目、それはプロジェクター次お願いします。心を清くしようと求めるということです。求めなさい、そうすれば与えられます。求めるということが必要になってきます。この清いという言葉、カサロースという言葉が使われています。カサロースという言葉、これギリシャの言葉なんですけれども、意味は混じり気のないという意味です。第2コリント書7章1節でもこの言葉は使われています。聖書の中で何箇所も使われていますが、第2コリント書の7章の1節読みますね。愛する人たち、私たちはこのような約束を受けているのですから、肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、こうで使われています。自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものとなりましょう。このカサローズという言葉が意味する内容、一つは利己心がないということです。自分中心でないということ。で、この言葉が使われるのはどういう時か、どういうものに対してか。脱穀されて、もみ殻が取り去られた穀物で、そこでもこの言葉は使われます。不必要なものが取り去られて清くなった状態、軍隊でいい加減なものを取り除いた精鋭部隊、ここでも使われます。あるいは純粋な金、清められて純粋になっていく純度の高い金、混ぜ物をしない純粋なお酒やミルク、混ぜ物、水で薄められてそうじゃないピュアなもの、それがここで言うカサロースが意味することです。で、この言葉、心の清いものは幸いであるというこの言葉は、我々に自己吟味を要求してきます。何のために教会に来ているのか、誰かに行くように言われているから、あるいは自分は経験だなと自己満足するため、教会来ることはいいことなんですよ。ですから、ぜひ来てください。だけど清くあるためには、神を経験し、神を感じていくためには、それもさらに考えなきゃいけない。奉仕をしても人々から評価されたいから、あるいは頼れる人だと思われたいから、なんだろうか。自分の動機を吟味するということは大切なんです。この心の清いというのは動機です。基本的に動機なんです。で、純粋な動機で何かするということは立派な人でも難しいから、ほとんどないから、私たちはそれを問わなきゃいけない。本当に神様との交わりを求めて、神を求めて自分はそのことをしようとしているのか。神を見たい、神を経験したい、神様がどういう方であるか、神の御心に触れたい、だから心清くあろうとしているのか、ということを問わなければならないんです。またこのカサロースという言葉、清潔さを意味する場合もあります。汚れた衣類が洗濯してきれいになった状態、それもこの言葉が意味する内容です。で、これは日々の歩みの中では習慣がその助けになります。良い習慣を持つということ、習慣づけることによって少しずつ少しずつ心が清くなっていくでしょう。心が清くなるというのは一朝一夕にはなりません。時間がかかります。良い人格が形成され、心が清くなっていくには、少しずつ少しずつ少しずつやっていかなければならない。近所の人に会って、おはようございますと皆さん挨拶されるでしょうか、それとも別にみたいな感じで行くでしょうか。もし皆さんがおはようございますと言うならば、1年後には今日よりも挨拶する人になっています。で、ノートルダム精神女子大学の学長理事長であった渡辺和子先生、シスター渡辺はもう亡くなられましたが、あるとこういうふうに言っておられました。私お会いしたことはないんですけれども、 YouTube で見ました。挨拶もできない人に仕事ができると思われますか、と厳しい言葉できっぱり聞かれてました。そりゃそうですね、挨拶もできない人に仕事ができるわけないというふうにシスターに言われた。そりゃそうだなと思いました。 できません。挨拶のできない人にちゃんとした仕事はできません。挨拶なんて小さいことだけれども、これ純粋な心できちんとその人を人と、挨拶っていうのはその人を人として認めるということです。物じゃなくて、いないかのごとくに扱うんじゃなくて、大切な人と認めて笑顔で声をかけていく。それは心が清くなるためにも少し役に立つでしょう。毎週教会に来るということは、それを続けていくときに、1年間続けるときに、3年間続けるときに、10年間続けるときに、それが知らず知らずのうちに自分の一部になっていきます。人が何を必要としているだろうかといつも考えている人は、人への配慮をする人になっていきます。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、そういう人になっていきます。野球選手はこうボールが来たら、こっちに来たらグローブはこっち向きだな、こっちに来たらこう取るんじゃなくてこうだっけと思って、最初はやるかもしれませんが、毎回考えてませんね。ボール来たらもう無条件に反射してると思います。もう体の一部になってる。で、自分の一部になるということは大切なんです。何度も何度もやるうちに自分の一部になる。朝起きて歯を磨くのに、右手で持って、歯磨き粉をチューブから出してとか思わないですね。気がついたらもう歯磨いてたと思います、皆さん。それ自分の一部になってる。習慣っていうのはそういう意味でとても大切なんです。良い習慣をつける。朝起きたら2つのことをお祈りしてくださいというふうに申し上げてきました。覚えてますか？最近言ってませんでしたけれども、心を尽くし、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。神の愛を感じて神様を愛すること、隣人を自分のように愛しなさい。その2つを祈ってから足の裏を床につけてくださいというふうに申し上げています。それを毎日毎日続けているときに、神の愛を感じ、神を愛し、隣人を大切にして生きようという人になっていきます。外に出たとき、ドアを開けて外に出て、天を見上げて、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よと祈っていくときに、主の祈りを祈っていくときに、我らの罪を許したまえと祈っていくときに、私たちも人の罪を許しますと祈っていくときに、神に近づき、心が清められていきます。少しずつ、少しずつ。主の祈りはとても大切な祈りです。で、繰り返しによって清められていくんです。金も一発で99.9%の純度にはならないでしょう。何度も何度も越していく中で清められていく。神の御心を求めていくことが必要です。ヤコブ書は語ります。4章8節、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。下心の人たち、心を清くしなさい。神に近づいていくんです。求めなさい。そうすれば与えられます。神に近づいていくときに、神はあなた方に近づいてくださいます。求めていくことが必要です。今日は心清くあることについてお話をしてまいりました。私たちはそれをまずは求めなければなりません。そして神を見ようと感じようと求めていってください。その時に見えてくるようになることでしょう。そしてそれは天の御国に向かった歩みであり、神を近くに親しく感じる歩みになることでしょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちに深い真理を与えてくださいました。私たちは今春の中におり、春を感じ、春を見ています。同じように私たちはいつもあなたの愛のうちに包まれ、私たちが心を開くならば、私たちがお父さんにおんぶしてもらった時のように、あなたの体温を感じ、あなたと共に歩むことができます。どうか私たちが耳を開き、目を開き、あなたと共に歩むことができますように助けてください。 私たちの救い主、主イエス・キリストによって。アーメン。